This is Bababoshi by Love Peace Club.
北原さん、こんばんは。ちょっと落ち込んでいてメールをしました。先日職場の同僚が仕事でミスをして上司に怒られました。上司は激しく怒り、しまいにはこんな風に言いました。気が利かないからお前には彼氏ができないんだと。私はただそれを見ていました。心象を悪くしたくなかったからです。女子として情けないです。平さんからのメールでした。
This is Baba Boshi Station
by Love Peace Club。 インターネット番組Baba Boshi、 こんにちは、北原みのりです。平さんからのメールをありがとうございました。ねえ、なあ、そんなことだからお前彼氏ができないんだとかさ、なんかその職場のなんだろう、冗談の感じの会話でそういうことを聞かれるけどね、言うことあるっていうのを聞きますけども、本気で怒りながら、だからお前には彼氏ができないんだってなんかね、何の心配をしてくださってるんでしょうねっていう感じですけど、言うんだね、こういうこと言う人ね。だけど難しいですよね、こういう時ね。だってさ、そのじゃあ女子で団結してそれはセクハラですよとかね、関係ないですよっていうことを、まあ、どういうふうに、ね、伝えていけるのか。そう、仕事、今日のテーマはね、まあ、仕事ってことを考えていきたいと思うんですよ。でそんなことを考えたのに、最近読んだ本、皆さん知ってます？女性の品格。そう、品格、もう今すごく売れてるんだってね、この本。坂東真理子さんっていう著者なんですけれども、坂東真理子さん、男女共同参画の初室長であり、さらにそのオーストラリアの総領事、日本、ね、女性でね、総領事の初めての人、そして埼玉県の副知事で、まあ、知事選には落ちたけれども、とにかく、まあ、すごい経歴の方ですよ。1946年生まれの女性、団塊の世代よりもちょっと前だから、その世代の女性がね、そこまで行ったってことは大変なことだったと思うのね。でその人が書いた女性の品格、もうこれはさ、品格なんて言葉を使うのはさ、私は桜井美濃子的な、まあ、そういう保守派の論客の女の人が書くものだと思ってたからね。そんな、まあ、男女共同参画もやったような女性が、リベラルというね言われてる女性が女性の品格って書くのは何でしょうと思って読んだけど、本当ね、私ね、もうね、涙止まりませんでした。もうこれね、泣いちゃうよ、この本読んだら。みんなどういうつもりで買ってるのか分かんないけどね、あれはその坂東真理子さんの生きてきた悲しみが詰まってる本でした。いい、女の人が偉くなっていくとね、まあ、坂東さんこんなこと言うんですよ。女の人は若いうちはいい、若くて素直でね、もうどんな仕事でもはいはいって喜んでやるね、素直なうちは誰からも重宝されますと。それでも女の人がどんどん力をつけて偉くなっていくと、どんどん叩かれるようになると。その時に権利を主張してね、私は私のやりたいことやってんです、私はこんだけ仕事ができるんです、私言うのですって言っていたら、周りの、まあね、反感を買うだけです。頭を低く人に感謝をし、要求ね、例えば3子供を産んで産休を取ったら皆様のおかげですと頭を下げ、人の名前をねちゃんと覚え、心を込めて挨拶し、礼状をまめに書き、花の名前を覚えたり、得意料理をね作ったり、そんなことをしながらやっていったうまくいきますよ。まあ、そんな本なわけですよ、平たく言うと。まあ、品格って言葉よりも、私はね、もう私の選ばれ方、女の選ばれ方、親父の選ばれ方、親父からの選ばれ方、女は会社でどこへトップに行くか、トップに行かないまでもどうやって働き続けるかってことを書いた本だと思いましたよ。まあ、それは1946年生まれの坂東さんが書いた本が、今の若い女の子たちの、女子たちの就職活動マニュアルになってるんだって。女性の意思が変わっても、やっぱ選ぶ側は変わってないから、やっぱ花の名前一つや二つ覚えとかなきゃダメって話じゃないですか。そんな中、まあ気が利かないからお前に彼氏はできないんだという部長に対して、女子たちはどのように向かっていけばいいのでしょうか。そしてそういう会社で働き続けること、まあ、日々そういうじじいたちと会うわけじゃないですか。仕事って何、会社って何、どうやって私は生きていくの、社会と会社、そのして自分、共存って可能なの、そんな話をしていきたいと思います。インターネット番組ババボシ、最後まで聞いてください。
ババボシ by Love Peace Club。
会社を辞めたいとき、会社を辞めるとき、あなたはどんな風に、どんな時にそう思いますか。今日はね、会社を辞めた人に話を聞いていきたいと思うんですけども、私自身なんですけれども、私もまあたくさんアルバイトしましたけれども、そうだな、辞める時って私クビになったことが何回かあるからね、来週のシフト教えてくださいって言ったら、来週はないって言われてね、そう、もしかものすごい申し訳なさそうに、うちも不況なんでってね、社長に謝られながら、いや、いいです、気にしないですくださいってこう言ったけど、本当にお前役立たずだったんだって話なんですけどね。仕事ができない、でも楽しそうに私は仕事をしてたらしいですよ。本当に昔の自分見ると怖いですけどね。でも本当に自分は嫌だなと思って辞めた時は2回あります。初めてのアルバイトの時ね、それは1個目はもうレジを打ちたくてさ、スーパーのレジ、あれに憧れがあってスーパーのレジ打ちしたいと思ってアルバイトしたんですよ、高校生の時に。そしたらさ、私はスーパーのレジ打ちをしたいのに、なんか魚を切る係に回されたわけ。しかもさ、魚を切りながらさ、親父がさ、後ろから私に抱きつく形で包丁の練習をさせるわけよ。私はもうね、どういう、これは仕事なのか、それとも何か私は騙されてんのかっていうわけが分かんなくて、でその日お家帰ってから、明日からもう行くのやめようっていう風にね、お金も取りに行かずに辞めましたけどね。今から思うと完璧なセクハラだよね。そう、あと2回目は私エロ本会社でアルバイトしてたんですけども、大好きだったんですよ、その仕事が。本当にグラビアの仕事させてもらってて、自分でもね、写真が好きですって言ったら、ちっちゃなページだけど写真撮らせてもらったりとか、どんな人をどんな風に撮るか、どんな下着を着せるかとか、エロ本だからね、そういうの自分で選んでよくて楽しく仕事してたの。ところが、なんだろうね、会社的に私の言動が良くなかったことが起きたんだよね。具体的に言うと、その加納天命ってさ、知る人ぞ知るね、今この加納天命って反応する人は35歳以上だと思うけど、その人がヘアヌード写真で捕まったんですよ。その時に一斉に私がやってた仕事のヘアヌードも全部ね、差し替えしたの。みんなね、毛が写ってないやつに変えてったの。でそのやり方が私バカバカしく感じて、今ならわかるよ、そのセックス関係の仕事とかしてるとさ、やっぱ警察にいつ踏み込まれるかわかんないとこでやってるから、そういうような状況が起きたら、脅しだと受け取ってね、言うことを聞くっていうのが大人の判断だったんだなってわかるけど、あの時は私も表現の自由だとか言って、それをさ、編集後期に書いたわけ。表現の自由ってないのかしらみたいな、なんか部屋が消えちゃうのは寂しいわみたいなことを書いたら、それを編集長が読んで、当たり前だけど読んで、その危険だっていうふうに思ったんでね。で私その日から仕事が外されたんですよ。アルバイトとはいえほとんど社員並みの仕事はしてたから、それで外されて、私がいた職場っていうか部署っていうのが投稿写真を選ぶ場所だったわけで、毎日毎日さ、机の上に山積みになって、本当に来るのよ投稿写真って。山積みにさ、どこ、山梨県の山の奥から来たようなさ、おじさんがさ、その自分の妻をさ、庭で猫らしてさ、バイブかなんかを加えさせてるような写真がさ、毎日毎日数百枚届くわけですよ。それ私はもう投稿写真ってあまりにもすごすぎて載せられないわけ。あまりにもすごすぎて、もうなんかそのモザイクかけるレベルじゃなく、もう載せられないものの全体的にもう禁止っていうような写真ばっかりだから、もう無理って思って、でだから投稿写真の多くは、投稿写真なん本当に投稿は来てるんだけども、その多くは編集者がやらせで撮る場合が多いんだよね。なぜかっていうと、それがちょうどいい頃合いの投稿写真になるから。本当に来る投稿写真すごい張り切っちゃってるからね。でその毎日毎日その投稿写真をこれは使える使えないで、今週の投稿写真はこの編集者が使った投稿写真で、知り合いの編集者がさ、チンコ出してるわけじゃない、生っていうか写真だから見えちゃうわけじゃない。で毎日毎日選んでてさ、女性のグラビアを撮る仕事はすごい楽しかったのに、その投稿写真ってある意味男の顕示欲だからね。しかもチンコ毎日毎日見せられてるさ、もうとても鬱になってきて、その仕事を多分1ヶ月やったけども、これはもう嫌がらせだって途中で気がついたわけ。一番みんなが嫌う仕事、嫌がらせだって気がつき、辞めますっていうふうに辞めました。もうそれはさ、今の言うと、その女子であるとか男子であるってレベルでは なかったと思うんですよ。そのアルバイトしたとこね、エロ本会社って私本当にね気持ちよかったなって思うのは、まあ、基本的にはまあセックス、女の体を扱う仕事してるから、その職場においてのセクハラ的なこととか、セクハラっていうのは私はね、あの私ぐらいにね、あの被害妄想が強くても一回も感じたことなかったんだよね。ある意味ものすごいみんな気をつけてた、そういうところに対してっていうところで気持ちよく仕事できてたの残念だったんですけれども、まあ、そういう感じで皆さん、あの、まあ、自分がやらかした失敗をもとに仕事を辞めることになったって人もいるかもしれませんが、どんな時に仕事を辞めようと思ったか、どんな上司がいたのか、自分はどんな仕事をしてきたのか、そんな話を聞いてみたいと思います。 See the world through women's eyes. あなたはどうして仕事を辞めましたか。ではモンタさんに電話をつないでみました。モンタさん、こんにちは。
こんにちは。
モンタさんはあの、はい、飲食関係の仕事について、
はい、
はい、そこで、まあ、仕事を、まあ、辞めたわけですけども、
はい、
その辞めるに至った経緯というかきっかけというのはありましたか。は
い、飲食店ということもあったと思うんですけど、今体育会系のノリについて
きて、うん、おりゃーって感じなんですか。
すごかったです。
あ、そう、
あのお玉が飛んできたりとか、
お玉
に
味噌も、
はい、食べ物が高いガンガン飛んできます。
それはその男女関わらず、あの、みんなに振る舞われる暴力なわけですか、日常的に。
まあ、社員ですね。アルバイトにはあの決してあの上司は手を振り上げない。社員に対してはすごい。
社員に対して、まあ、教育という名のもとにやるわけだよね。
八つ当たりもあったかと今思うとある。
ああ、なるほどね。
はい、
それであのモンタさんはそれに耐えて、
はい、
耐えてきたわけですね。
ね、うん、いやだから最終的にはあの辞めるときは、うん、あの耐えられなかったのと、
うんうんうん、
やっぱある程度その時こう自分が怒られる理由もあるのかなと思って、自分がそれできないかなと思って、
ね、自分を責めちゃうんだね。
自分を責めましたね、うん、自分ができなかったっていうこと。
でも辞めるにはかなり勇気がいったんじゃないですか。そういうとこで辞めることもそのお前根性ないだろうみたいな感じになるんでしょ。
もうなんかやっぱ烙印を押されてはもうお前はダメみたいな感じ で、
そ、 う
で、そして自分も私はダメみたいな。
男性と女性の比率はどうでした、会社の。
圧倒的に男性が
多い。圧倒的に男社会、
はい、
女の上司はいましたか。
女の上司もいて、
うんうん、
あ、女の上司になった時に、
うんうん、
あ、 よかったとこの人だったら大丈夫と思っていたら
うんうん、うん、
なんだろう、すごいドアをいきなりバターンと閉めたりとか、
うんうんうん、
やっぱ切れちゃうタイプで、同じですね、うん、根性ねえんだよって二人きりになった時に言われたりとかして、みたいな。
その女の上司も、まあ、男性 の、 あの部下に向かってお玉とか味噌とか投げたりするんですか。
さすがに投げはしなかったですけども、
うんうん、
同じでしたね。男上司のやり方と、
うんうんうん、
あの暴力的、体力な暴力的なことはやらなかったけれども、
うんうんうん、
口の汚さとか。
あ、ちょっと興味あるのは、その女上司に対して男の部下は割と素直についていくものなのでしょうか。
そうですね、あ、すいませんみたいな感じで。
ああ、そうなんだ。
素直に謝って、
大会系でね。なるほど、
ね、大会系ですね、すごく。
あ、そうなんだ、
はい、
いや、すごいね。でも、辞められたということで、はい、ご愁傷様でしたというか、おめでとうございます。はい、
はい、
どうも、モンタさんでした。ありがとうございました。
はい、はい、
失礼します。次はすみれさんです。すみれさん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。すみれさんがまあ会社を辞めたのは何か原因があったですか。
原因というそのガツンとした原因というものはないですけど、一番ここにいていいのかなっていうのは、
うん、
私の女性の直接の上司が、うん、もうその人は総合職で10年ぐらい会社にいる方だったんです。その人が毎朝、男性の飲んだコップ洗ってるんですよね。
あ、そうですよ、この女性が。
そのコップっていうのは、まあ、上司のもあれば、去年入社したばっかりの男性社員のもあるけど、その人は何も言わずに洗ってて、私はゴミ捨てをするのが当たり前で、私は下っ端だからするのが当たり前なのかなっていう気持ちでいたけれども、でもやっぱり男性の方がずっと多い会社だったので、ここにいる限りずっと私はゴミ捨てだなと思って、でこのもし女の上司が辞めたら今度あのコップ洗わなくちゃいけないなって、まあその洗うぐらいの行為はどうってことがないことなんだけれども、なんか来年もし 男性の新入社員が入ってきて、私これ自分でやってるのすごく嫌かもしれないって思った時に、うん、ここにはやれないって思っちゃうような気がします。
なるほどね。その判断はでもすごい、あのすぐそれでやめようって思いました。
いやー、でもいろいろ考えて、すぐ、うん、すぐってわけでもないけど、うん、まあね、会社も取ってくれたわけだしだから考えたけど、でもここで時間を無駄に過ごしてはいけない。
なるほどね、わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。
ババモチ by Love Peace Club。
それではここでラピースクラブのエッセイ、職業婦人の生きる道の著者である坂戸恵美さんに電話をつないでみました。坂戸恵美さんのエッセイすごく人気あるんですけども、本当にあの労働問題から介護で結婚子育ていろんなところで女の生きる道っていうのは、あのね、本当に現実に即した、で 体験したことから書いてるから説得力もあるし、すごく面白いんです。ただやっぱりその女の人は仕事をし続けるでね、仕事をする始めるってことはもしかしたらすごい簡単かもしれないけど、し続けることの難しさっていうのを坂戸さんのエッセイを見るといつもいつもあの気づかされることが多いんですけれども、その坂戸さん、仕事を続ける、仕事を辞める、そのことについてどんな風に考えてるのか聞いてみました。え、坂戸さん。
はい、
もしもし。あ、こんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
はい、
いつもコラムを読んでいて、その女が淡々と仕事を続けることのそのもう前提の難しさみたいなことをよく本当に坂田さんの話を聞くと思うんですけれども、
はい、
実際に会社で働いていた期間っていうのはどのぐらいだったですか？
そうですね、10年ぐらいはありましたね。
その10年間で、はい、やっぱりあの一番、まあ、大変だったことっていうのは何ですか？その会社の中でうまくやっていこうというか、うまくやっていこうっていうふうに苦労してました、実際に？
そうですね、うん、結構やっぱりあの一番の問題は女性であることが、うん、会社でこう生きていくのに、うん、かなりネックな部分であると思うんです、
うん、
でそれは何かというと、
うん、
例えば高校を卒業して大学を卒業して就職するときに、私は何がやりたいと言って皆さん就職していきますよね、うんうん
う
ん、その時にですね、実際にじゃあ入ってみると、
うん、
やっぱり私たちが目標にしていた仕事と、
うんうん、
また違った仕事だったりとか、うんうんうん、あとその仕事なんだけれども、まあ、数年やってみて、でもやっぱり自分が、まあ、企画立案する仕事だったらそれができない、
うんうんうん
うん、なかなかその中心の部分に入り込めないっていうのはありますね。
それは坂田さんが入社した時に男性の同期も いたでしょ、
はい、
それでその男性の同期と比べて明らかに自分がその中心に入っていくことができないっていうのはもうあからさまな感じで感じました。
はい、そうですね。入社してからやっぱり最初に気づいたのは、
うん、
男性と女性の待遇の違い。
あ、違ったんだ。給料が違った。
給料も若干違ったんですけど、
うんうん、
男性はですね、
うん、
住宅保障って住宅手当が出ていた。
はあ、それはで女に出ない理由っていうのは聞きました？
はい、
うん、
あ、もう社長はもう女性は 2,3 年したら結婚して辞めるのでということで、う
ん、言われたんだ。
はい。
あ、そこでじゃあそういう会社で坂戸さんの周りに他にも女性はいましたか？
はい、いました。
その人たちは今 どうしてるのかな？みんなやっぱり辞めちゃいます？
やめちゃうんですよね。やっぱり、
うん、
編集の仕事から入ったんですけど、
うんうんうん、
やっぱり女性はですね、雑用から入って、
うんうん、
あとみんながやりたくない、うん、こう外のやり取りですか、
うん、
外部とのやり取りだったりとか、
はい、謝ったりとかね、
そういったことばっかりで、じゃあ私はもともとはその企画立案して本が作りたいんだらしい、
うん、
まだそこまで行ってないと、
うん、
男の方からこうストップがかかるわけですよね。
なるほどね。その能力を試す場もないのにもかかわらず、
はい、
あのできそこまで行ってないっていうふうに、まあ、 それはあなたが女だからみたいな感じになってっちゃうんですかね。なるほどね。会社で、まあ、結局は会社を辞めることになったんですけども、その会社で、まあ、女の何だろう上がりというか、どこに、まあ、いたらいい、もしくはその上を目指したいって人に対してはどういうふうなアドバイスをしますか。
実際にそういう経験をした上で、うんうん、私がこう言うとしたら、うん、多分皆さん反発はすると思うんですけど、
うんうん、
男とうまくやる。
なるほどね。
もしかしたら媚びを売るぐらいのことはした方がいいかもしれない、ね。まあ、実際の話ですけど。
坂本さんそれできなかったんだ。
私はできませんでした、うん。
はあ、そうですか。はい、媚びを売るっていうのはでも実際にはさ、どういうことなんだろう。どういうふうに媚びを売っていけばいいんですかね。
やっぱ困っちゃった顔をするのが一番かな。助けを求めるとか、困っちゃった私みたいな、なんていうんですか、女性だからちょっと困っちゃうんだけれども、男の上司にこう助けてもらって、
うんうん、
でその過程を見つつ、うんうん、到達した自分も見てもらえ る、
ね、
その一連を見てもらえるので、
あ、そっか、女子としてみれば、ええ、その自分が育てたひよこが大きくなっていくのを、まあ、ゆっくり見る楽しみもあるし、さらにその家庭を見てるから、はい、まあ、彼女の実力というのが、まあ、分かってもらえるかもしれない可能性もあるってことですよね、きっと。なるほどね。でもそこまでやるのにもさ、本当苦労するね、女子は。
本当そうなんですよ ね。本当は一番やりたくないことが
でも自分が会社で居続けるために、で、まあ、仕事をやりたい仕事に就くためには、まあ、そのぐらいのことをしなければいけないと。逆にでも男の人ってのはそんなこと全く考えずにのびのびと仕事ができてるんですか、会社では。坂田さんが見ている中では。
そうでもないんですよね。やっぱり男の人でも退職していく人は結構いましたね、
うんうんうんうん、
でその共通点っていうのは、
うんうん、
実はですね、
うん、
上司と反りが合わないと。
なるほどね、うん、
結局会社イコール仕事の能力とかって言ってますけど、
うんうん
うんうん、でも私が思うに上司とのうまい関係があればやっていける、
なるほどね、
なければ大丈夫って感じ、
うん、そうだね。でもよくわかりました。でも男はでも上司って上下関係だけども、女はそれプラス女っていうフィルターが入るから、まあ、さらに難しい感じの生きにくい感じなっていうのはね、なんかすごく伝わりました。いやいや、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。エッセイ楽しみにしてます。ど
うもありがとうございます。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。
インターネット番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。もう会社って何、会社で生きていくことってどうなのってことをね、やっぱ今日考えてきたんですけども、数年前にライビスクラブでやったイベント女祭りに小倉千佳子さんが来てくださったんですね。でも心理学者で有名な小倉千佳子さんですが、小倉さんが言った言葉でとても印象に残ってることがあります。それはね、会社っていうのは、まあ、後ろから読むと社会なんですよね。で、日本語の漢字の熟語っていうのは、まあ、上から読んでも下から読んでも意味は同じだと。会社も社会も結局は同じものを記しているんだみたいな話をしてくださったんですよ。で、今日皆さんの話聞きながら、そしてまあ自分の自身のことを思い出しながら、本当その通りだなって感じがね、したね。そう、仕事をしたいだけ、仕事をしたい私の夢っていう風になってても、やっぱり何をやっていかなければいけないかというと、周りとの調節だったり折り合いのつけ方だったりとか、そこが一番大変だったりするわけじゃないですか。生きていくことも同じでね、え、まあ一人でやっていくわって言ったら山奥にね行けばいいけど、山奥の中だってさ、水道工事とかなんとかあんでさ、まあ、いろんな人の手を借りながら生きていかなきゃいけないわけじゃないですか。その中でネックとなるというか、一番あれって思うところが、自分が女である、そして力を持ってる人の多くは男であるっていうところの、やっぱそこにあれあれあれみたいな感じを持つことって多いと思うんですよ。坂田さんが出した結論は、媚びをうまく売ることができれば、この世の中ね、この社会の中では、会社の中では上に行けるんじゃないか、生き続けられるんじゃないか、そしたら社会の中ではどうなのっていうふうにやっぱ思うよね。社会の中では、私たちが毎日日常的に生きていく中では、そう、どういうふうに生き続けていけるのかしら、そんなことを今日は考えたりしました。皆さんは今、会社で、会社に入っていなくても社会で 女としてどんな風に生きていますか、皆さんのご意見感想ぜひぜひメールでください。そうそう、先週ね、真由美さんへの励ましのメッセージいっぱいいただきました。男の夫の嫉妬深い夫に苦しむ真由美さんへのメッセージ、真由美さんありがとうと言ってましたけども、まあ、また今度真由美さん特集やりたいですねということで、メールはラブアットマークライピースクラブドットコムか、メールを送ろうクリックしてください。タイトルにバーボシエってつけていただけると、見やすいです。ということで、インターネット番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club.